手品趣味ミスターコウキです。
はい、まだまだ無趣味のドモン Q 太郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日、今回の映画は、はい、ウォームボディーズ。
はーい、ね、これ、ね、これな原作ね、最初7ページほどの短編小説だったらしいよ。
そうな
の、うん、短い本当に短編小説で、うん、それを書き直して、まあ、ウォームボディーズのあの映画の本編になったってことで。
そうなんだ。
まあね、この映画ちょっとじゃあ簡単に言いますか。あらすじ、ゾンビと人間が敵対する近未来、ゾンビは男子、あ、ゾンビ男子 R はある日襲撃するはずの人間女子ジェリーに一目惚れし助けてしまうと、うん、っていう話ですね。
それだけ。
はい、それでいきましょう。ウォームボディモーターンっていうね、はい、まあこれね、マットマックス見てる人にはもうこの青年はね、あとこれで、あのこの青年はあの X メンも出てるよ。
誰や、
あのビースト、青いやつ。
マジで、
うん、あの人だよ、ね、だから
ちょっと意外だな、
ね、だからそういう役もできるね、幅広い役者さんだよ。このイケメン、イケメンイケメンって言ってるけどね、すごい。まあね、この映画もロミオとジュリエットだからね。
そうだね、ほんとそうだわ、もろそうだよね、これ
ね、どうこの映画に対して、もう乗れた？
いや、結構面白いなって思って、うんうん、まあそうだね、ゾンビ視点っていうか、あの、うん、ゾンビの気持ちが分かってくるっていうか、あの
これ初だよね、多分
初で、あの
ゾンビ視点は、
うん、なんかゾンビもかわいそうだなって思うし、
ね、大変だよね、
こんなこと考えてんのかよって思っちゃうし、あの実は人間食うのを見られるの恥ずかしがってるっていう感じもあるし脳みそを食べるとその人の記憶を見れるっていうか、うん、
ね、ね、それを見たくて食べてるみたいな、ま
あ、なんかそういうのがあんだなって、
ね、新しい発見だったね、
新しい発見だった、うんうん、非常にそういうところで勉強になって、まあ、これもでもまあ禁断の恋だね、これはね。
まあ一見ね、そう、最初はね、禁断の恋で死人に恋する話だからね、
うん、
最初はね。
だゾンビって普通人間を襲う、食べるでしょ。
まあ食べるね、うん、
まあ、最初の方で、まあ、この主人公がゾンビなんだもんね、まずね。
まあまあそうね、うん、そこね、
主人公のゾンビが、ね、うん、まあ、
R くんね、
うん、ある男性を食べちゃうと、
まあ、かまあこれね、本編に行けますか、これ。
ああ、そうですね、
はい、じゃあお願いします、
は
い、
この番組はカナルな町小樽から映画の話を中心にお届けする温故知新ラジオです。
はい、
油かたくな。
いや面白かったね、これ。だから僕これずっとこれ、ね、まあ、進めてたんだけど、見せ置きなかなかね、やっと見てくれたって感じだけど。
うん、
小樽に置いてなかったんでしょ、これ。
見つけられなかった。
ウォームボディーズが。うん、ねえ、なぜこれを置いてなくて、ライフアフターベースは置いてあると。
ライフアフターベースはいっぱいあった。
ね、まあこのちなみにこのね、ライフアフターベースというのは女の子の、まあ、これの女性バージョンというか。
うん、
時間軸といえば、まあ同じ繋がってはいないんだけど、違う映画なんだけど。
うん、
まあ、ゾンビに、街がゾンビ化していく話、
うん、
を、まあ、体感するにはライフアフターベース、
うん、
まあ、女の子がゾンビになって彼氏が人間っていう、
うん、
まあ、ウォームボディーズは、まあ、彼女が人間になって彼氏が、まあ、主人公がゾンビ、
うん、
どっちが面白かった、これ見て2つ見比べて。
ウォームボディーズの方が好きだね。やっぱりあの初めてあのゾンビの気持ちになれるっていうのもそうだし、うんうんうん、まあゾンビ演技も好きなんだよね、この映画の。
あ、この主人公の、ね、うん、
しかも、
うん、
これゾンビ可愛く見えるんだよね、結構。あの R もそうだけど、うん、M ってやつもいて、
M 君ね、
うん、M が可愛いんだ、すごく。
どうも、まあね、どう思って、これ喋るのちょっとだけ会話するんだよね。
そうそうそう、ちょっとだけ喋れるって。
でも心の声めっちゃくちゃ喋ってんだよね、
心の中では。めっちゃくちゃね、
この人間と変わらない声、うん、会話してるのがちょっと、これも面白いよね、
うんうん、面白い。
あ、新しいな試みというか、
うん、 あとやっぱ人間とゾンビの恋愛というのがかなり楽しみで、
まあね、これ2つね、ライフアフターベースもそうだけど、
かなりいいとこまでやるっしょ。まあいいとこまで行くっていうか、
まあどっちもね、2つともね、うん、この映画2つもね、まあ、2
つともっていうか、まあ、ライフアフターベースの方は、まあ、
まあ人間からまあゾンビになっちゃうからね、人間の時できるからね。
まあでもそのもうもうゾンビが始まってる時にやっちゃうんですね。
まあまあそうだね、そこはあんまり
あれで自分も変な目ではないのかって考えちゃったんです
けど、ああなるほどね、映る目はゾンビ菌じゃないけど映る目は、
そうそう、大丈夫なのかなそれは
って思ったけど、まあ、だって太ももね腐ってたからね、
そうそうそう、あそこが危ないじゃんあれは。
あれも逆にさ、新しいかな、まあゾンビ新しくはないけど、なんかさ、ライフアフターベースの女の子がね、人間のあれさ、最初思ったのは死因とかだんだん徐々にね分かっていくけど、そんな大したことないんだよね。
ちょっとでも謎っぽいような感じにもしてるんだ
ね。で、あのさ、このライフアフターベースのコメディがちょっと強いんだよね、こっちは。
ああそっちはね、
うん、なんかね、コメディ度が強くて、あと父親と親子があのさ、ベスのさ、うん、お母さんとお父さんが、うん、もうコメディ度がちょっとうま
く高すぎるね。
ちょっとね、そこがね、ゾンビの中でちょっと緊張感がなかったかなって。あと2つの共通してるのはさ、音楽だよね。このゾンビの音楽、ゾンビが音楽を聴くという、この2つのゾンビでも、これはなんかね、不思議かなって感じしたんだよね、共通してたかなって。
ゾンビが音楽、ライフアフターベースで音楽あったっけ。
いやもうスムーズジャムズ、ジャズ聴いてたから、あのジャズをスムーズ、あの喫茶店で流れてるような曲聴いたら、
わ
この曲いいわってゾンビがさ、してさ、もう主人公が逆に嫌になるじゃん、この曲かけられないぐらいで喫茶店でさ、あのファミレスユーシーンとか、あのね音楽、うん、でウォームボディーズなんかレコード聴いてたじゃん。
あれはコレクターだから、まあ、うん、そうなのかなって、ね、ギターも置いてたし ね
置いてあったの。あそこのね、飛行機もすごかったね、
すごい、
いつ持ってきたの、あそこ、うん、あいつでいいんだっていう、
あいつ一人であそこ使ってるんで
しょ、ね、贅沢だよね、
贅沢、超贅沢、
かなりいます
ね。ゾンビの生活も羨ましいなって思っちゃうけどね、
だからあれは本当に旅客機のみたいに見えるけど、まあ自家用車じゃん、まあね、もしかしたらすげえお金持ちかもしれない、わかんないんだよね、そこが、もしかしたらすげえお金持ちの主人公かもしれないし、でも服装とか見てると俺は大したことないなって言ってるからさ、自分で、そこもねちょっと魅力、まあこのちなみにアルは多分ロミオとジュリオットのロミオなんだけどさ、
ロミオのアルだ、
うん、でまあジュリーでしょ、ジュリエットの、
あそうなの、
そうでしょ、ジュリエット、ジュリーでしょ、して M はさ、モントリオ、あのなんかもう一つのなんか友達、
ああ、M、
うん、まあこれはね、ウォンボディーズだね、もうロメとジュリオって思う、ライフアフターベースはちょっとなんか本当コメディ度が強くて、兄貴が面白かったっていうか
ね、兄貴がちょっとね最初怖かった、
ちょっと最高キャラなんだよね、警備員で、
あだね、なんだよね。
これだんだんゾンビに街がなっていくじゃん。これさ、ライフアフターベースの面白いのは、主人公がさ、もう彼女に付きっきりになってるから、街がどうなってるか分かんないよ、
うん、
街がだんだん変わってってんだよ、知らぬ間に。
知らぬ間にとんでもないことやって。
そう、そこがすごいなと思って、うん。あのさ、知り合いが来るじゃん、急に郵便局員の。
あれね。
もし無駄。一緒、なんだろう、何が起きたんだって思う。だから、主人公視点で見てるから、急になんか起きてんだよね。
うん、
全然運転がすごい、もうゾンビ、いかにもなんかゾンビ化してる太った郵便局員が来てさ、うん、知り合いの、
うん、
なんで来たのっていう、
うん、
まあコメディのね、ライフアフターベースのやっぱね、隠すところ、なんだろうな、あのマフラーとかさ、もう序盤のさ、
うん、
あのシーンからちょっとなんか主人公がちょっとおかしいって感じ、その、うん、もう最初主人公が殺したんじゃないかなと思ってさ、あそこまで彼女が死んでるのに生きてる、なんかさ、すごい行くか、
うん、あのいやだから最初のカメラもあの人ハイキングかなんか行ったんでしょ、
うん、そう、一人でなんかやって
た、後ろになんかあれ蛇に噛まれた
とか、蛇見てない、ね、
なんかでもカメラのとかってなんか人に殺された
ね、もうゾンビに殺されたんだろうね、あれなんかいたんだろうけどね、
いたんだと思うん
ですよ、うん、蛇って言ってるけど、
ゾンビじゃないよ、
ゾンビでしょあれきっと、
うん、
そしてそれをねずっと隠そう、なんか夜に出歩くようにとかさ、
うん、あ、何ゾンビは屋根裏が好きなの、
ああそれライフアフターベースのね言ってたね、これそのルールだった
ね、屋根裏なんだよね、なんかね
泥とかつけてたね、うん、だんだんひどい部屋の人です、 スムージージャズゲート、まああれヒドゥみたいな感じだね、
本当に。
もう本当に2つともそうだけど、アフタービスはヒドゥにちょっと近いものが。
で、あれゾンビになるとパワーもつくの。
そうだよね、すごいベース強くなってたからね。
あの家ぶっ壊すよね。
もうだってもうキッチンシステム、ね、システムキッチンしょってたから、ね。
あの生きてる死んでる生きてる死んでる。
あのさ、お母さんのところだよね、最後の。
あれグロいよ、あれは。
あれグロいけど笑ってたけどね。
いやあれかえってああいうのがすげえグロいように見えるね。
もうさ、ゾンビ化してね、主人公会いに行ったらさ、彼女はもうシステムキッチンになんか縛り付けになってて、お母さんがそれな餌あのご飯あげてんだけど、もう手自分の手噛まれて
る。いやあれダメだ。
お母さん手噛まれてるよって。
お父さんはもう食われたんだ。
食われてた。別に食われちゃった。もうあのシーンは良かった。うん、ああいうコメディ好きなんだけどね。
とそうだね。ウォームボディーズに関してはやっぱり、うん、マルコビッチっていうか。
ああまあね、あの敵役というか、まあそうだね。まあ、
敵っていうかなんかね。
まあ、ジュリーのお父さんね。もうね、こっちはもう荒廃した世界なんだよね。近未来というか。うん、
そうなんだよね、もう完全にもうこの世界が出来上がってるというか、ゾンビの、ゾンビと、うん、まあ骸骨っていうのもいるんだよね。
そう、これがね、
この三角関係で
人間と骸骨とそのゾンビね、
うん、で、まあ、まあゾンビっていうのは、まあ、骸骨っていうのは結局ゾンビが人間を食べる食べないで、うん、なんかそこで食べる方に結局傾いたやつが行った形がゾンビ、うん、あ、骸骨、
うんね、いい設定だよね、う
ん、で骸骨しかも強いんだよね。
そう、もう
骸骨なんだけど、
ね、天使なんだよ、強い天使なんだ
よ、ゾンビより強いよね、はっきり言ってね。まあ、してやっぱりこのウォームボディーで上がるっていうのはやっぱり最後のあの戦いバトルの三角関係のうちにつながるっしょ、結局
人間と、
うん、人間とゾンビが、
うん、
あそこら辺がちょっとやっぱり良かったんです
よ。そう、ゾンビが人間化していくんだよね、
うん、人間化してって
愛によってね、そこはね、まあ、
M が、あ、っていうか R がまずちょっとそのきっかけみたいなのを作ってて、うん、
ちょっとね、いいね、
うん、M がそれを見てあの分かってくるんで、ね、だんだんあの夢を見たとかなんか言って、
うん、あれ粒子力学だよね、ああいう感じの考えして、
粒子力学だよね
、うん、あの感覚なんかすごいいいよね、
うん、あそこでまた全然別のものになってっていうか、う
ん、いいよね、つながなんか変わってくる、
すごい
あれ気持ちいいね。
まあ、自分 M 大好きだから
まあ M も変わってくるよね。あ、 M かっこいいよね、
かっこいい
よ、人間の稼ぐとこ、
あの最初あれね、車で骸骨引いてさ、骸骨2体ぐらいいたんだって、あれ、あんな強い化け物とかね、それを骸骨を2匹一気に預けて乗ってけ、気に入ったで気に入ったで、人間をだよ、
うん、そうだ、あの彼女ね、気に入った、
かなり人間っぽいんだけども、その時点でまあ乗ってってね、送ってって、でだんだんなんかそう愛っぽいようなのに気づいて、うん、心臓が動き出して、
うん、そう、ドクン
ってみんなもだんだんそれに影響
を受けて、ね、まあね、ちょ
っと受けてってっていうところがなんかすげえ綺麗だし、だからそれが結局あのそういうのも踏まえてこのウォームボディーズの主人公の人が最後人間になるじゃん、
う
ん、
まあ、純粋、そうだね、純粋ゆえに、うん、ね、瞳の色も変わるしね、
もうそこら辺ちょっと涙っていうか、こんなのありえないじゃん。
まあ本当ね、今まで
が、ね、人間になるっていうのはないよね。
だからなんだろうね、今までがさ、まあこれなんか納得できたというか、まあいい話だよね。
いい、
ゾンビがなり方が良かったよ、
ね。なり方
いい。なんか臭いけど、まあいいなり方だよね。
なんだろうな。
あとさ、まあこれ思ったのが、
うん、
なんだろうね、このゾンビのその、あの定義の一つでさ、
うん、
脳を食べたらゾンビにならない？食べられた方。
ああ、
ね、あれも良かったよね。
あれも。なんか今までの人の答え出たかなって、うん、なんか感じしてるね、
そうそうそう、答え、そうそう、
なんかすごい納得したよね、
ね、食べられた、確かに、うん、まあ確か食べ
こういうことか、
食べられた、まあゾンビいるんだろうけど、まあなんかあんまり見ないなって言って
た、見ない、
いるのかもしれないね、
いるかな、
よく見たら頭怪我してるのかもしれない、でもこれのね世界ではいないからさ、
いない、うん、
でだから彼氏の脳を食べちゃうからさ、うん、でそれもポケット入れてるからね、
そうそうそう、でちょっとずつ食べて
彼女のその、ね、ジュリーのこと知るために、
うん、
あれもなんか良かったね、純粋ゆえに、うん、で車もね、Z4 乗って、
そうだね、
あのデートも良かったね、あの ゾンビが車を運転する
って最初にあの人のさ、とか家に行くしょ、
うん、
あの時に流れてた音楽良くなかった。
あ、また音楽ね、僕音楽で見
る。あ、そっか、ニベルって人の
音楽
なんだけどね、すげえなんか、
おお、そうなんだ、
寒さを感じさせる音楽でね、すげえやってたんでね。
あ、そうなんだ、
うん、おお、そこはすごい良かったし、まあ写真撮ってフラッシュでびっくりするゾンビの顔とかも笑えるっていう、
ね、あれ笑えるよね、かわいいね、
うん、
しさ、もうあの飛行機に乗ってる時にさ、あのいる時ゾンビのブルーレイとか
あった
じゃん。
あったあった
オマージュだよね、
うん、
オマージュは伝われる、
うん、
ああいうのよかったなぁと、
うん、あとあれだよね、死んだふりが通用するのかっていうことだよね。
ああね、あの、うん、あの要は塗ってくるね、
う
ん、
そうそうそう、
自分の血をね、あのゾンビに、
うん、
あの笑いのところ、あの予告編にも使われてるやつだ、
うん、ああそう
そう、あのシーン使われてる、笑いのところやりすぎだってい
や、あれできるとしたら今までのゾンビに出てて食われたやつらちょっとかわいそうだ
ねそうだね、もうあれでいいんだってね、もう、
うん、
ね、
それでいいんだと。
まあ、あれもちょっとね、あれはもうね、ちょっと無理あるかなって感じだけどね、あそこまですげえ通るじゃん。
そうそうそう、
あんなにいけんだって。あと、まあ、なんかちょっとね、狂気みたいな子供2人、
ね、
最初から来られてるのね。ね、あの、まあ、最後はさ、ゾンビと人間共有するからさ、ゾンビで子供同士遊んでたけどさ、あれよかった。なんかあのキャラもなんか不思議なインパクトあったね。
なんかかわいそうだったんだなーって思ってるよ
ね。なんか子供ゾンビなんかあったんだろうなーっていう。ね、これさ、まあ、ゾンビの、ね、何があったか言わないところいいよね、やっぱゾンビは、
う
ん、
そうだね、
何が、まあ、ベースもそうだけどさ、ゾンビになった理由はどっちも明かされてない、まあ、それはやっぱり僕ら考えると、みんなね、楽しみは奪っちゃいけない、
うん、
そこはまあ持ってるよね、
うん、
あともうライフアフターベースの方でさ、
うん、
なんかさ、主人公はさ、要はゾンビになった理由を知りたくてさ、
うん、
追求するときに、
うん、
あのハイリーンっていう女の人の家政婦、その家にいた、
おー、うん、
会いに行こうとしてさ、
うん、出てった、
ハイチ出身だから、
うん、
ゾンビ知ってるはずだっていうその偏見で探して、
うん、
結局なんかね、会えないって感じの、
うん、
あの旅ちょっと良かったけどね、うん、やり取りも、
まあ、ライフアフターベースはね、
コメディー、あれな、あのね、コメディー、まあ、分かりやすく言えば松本、あ、ダウンタウンのコントに出るんだよね。
そうなの。
いや、うん、笑いはね、ちょっとな、要はゾンビがよ、なんかすごいお笑い要素が強いって、うん、なんかね、ビジュアルアルバムとか松本人志の、
うん、
あれにね、すごい近いもの感じたね、うん、笑いをちょっとね、やっぱ、
うん、
重きを置いてるっていう、
うん、
作品だけど、ウムボディーズはちょっと恋愛をちょっと重きに置いてると、
うん、やっぱ、いや、やっぱりゾンビで恋愛っていうのは結構良かったんだよね、自分の、
うん、
新しくて、
まあ、2つもそうだよね、2つともそれは言えるけど、
あ、まあ、ライフアフターベースの方はただね、そのゾンビが可愛くないんだよな。
ゾンビの役者さんが可愛くないってこと？どっち？
いや、ゾンビの役者さんが可愛
い。あ、そういうことね、
うん、それがちょっとね、若干ライフアフターベースはそういう意味で乗れない部分もあった、うん、あとに出てくるあの幼なじみみたいな人は可愛かった。
そう、
うん、
あ、やっぱ合わないね、この歌ダメだった。あの人
なんか、なんでダメ
だった、あの人なんか邪魔だなと思って、なんかね、タイミングとかなんか、まあ、あの人の顔とかじゃないよ、
うん、
あのなんかキャラがね、
う
ん、
そう、
うん、いや、ライフアフターベースも、まあ、ボンボディも日本語の声優さんがどっちも素晴らしかった。
ああ、なるほどね。
もう2人とも、うん、2つともよかった、
うん、
そのなんだろう、演技が乗ってた、
うん、
アフターベースのだってベースの声の人なんで、
ベースの声はすごい
よ、すごかったよ、う
ん、あれはすごいね、うえーっとやったり、うん、やっぱ自分は死んでる、生きてる、死んでる、
そうそう、
日本語
すごかったね、あの人、うん、いや、これメイキングも良かったよ、この DVD。 このね、メイキング見せたら、この主人公の役者さんがよくちょっと好きになるわ、もっと、なんかね、結構このジュリー役の人が結構カメラとか撮ってんだよね、携帯、
うん、
iPhone で、
うん、
それをなんかね、ちょっと申し訳ない、映っていいのか悪いのか分かんないけどっていう行動するんだよね、
うん、
あれ、いいのかな、これちょっとなんかやってるよね、そうで。してね、うん、この M の人はコメディアンなんだよね。
そうなの。
だから笑わすんだよね、常に場の雰囲気を、あの R を笑わしたり、要は真面目にやってるのに笑わしたりとかさ、
うん、
要は見えないところで変顔とかしてんだよね、
うん、
してこの R の役で笑って NG になったりとか、このやっぱ M の人すごいね、このコメディアン、この役者さん、
どう
ね、多分表して裏ではムードメーカーです
ごいよねあれ。
いやね、これメイキングだからおすすめ。これ安いしね、ウォームディブルーレイも全然安い、買え1000いくらだからね、全然おすすめ。
先生これどういう風にやって知ったのこれ、この映画。
これね、やっぱラジオなんだけど、ポッドキャストのやっぱ小島秀夫監督の、まあ、メタルギアのね、ね、ちらっと喋ってたんだよね。なんか昔のやつをちょっと聞いてみたら、この話をしてたんだよね、面白い映画がゾンビ映画あるって、でそれでまあ気になってちょっと見てみたら最近、これは面白いわ、設定が面白いわ、まず、こんな設定ないよ、古い映画なんだけどね。
え、そうなの？
2013年だから、まあちょっと古い、まあ今までと比べたらね。だからね、この、まあ、この映画まだ見てない人はぜひともおすすめということ
で、ちょっとレビューとか読んでみますね。
お、行く？うん。
え、なんで？
いいよいいよいいよ。
行っちゃダメ？
いいよ、行っちゃって、じゃあミスターコックさん。
まだ自分開いてなくて。ウォームボディーズ。
うん、いいよ。うん、
じゃあこれで。
もういいよ。
じゃあ。星5つのをちょっと読んでみるね。まあ、単なるホラーコメディではないっていうのがあって、
短くね、うん、
砲台やジャケットのしょぼさから、
ジャケットしょぼさ、まあ、花持ってるしね、なんか、
どうなんだろうね、まあ、ホラーコメディを期待して見てみました、しかし蓋を開けてみると、まず世界観の設定がしっかりしている、
ね、
脳を食べると少しその脳の記憶を追体験できる、ね、とか、飢えるとより強いゾンビになる、まあ、骸骨のことかなこれ、など、またストーリーに関してはロミオとジュリエットのオマージュだが、見せ方、テンポがよく大体予想がついてしまうが、楽しめる。個人的にゾンビ好きとしてお っさんゾンビ M だねこれね、
が
おっさん人間兵士に手を貸すし、ああこれグッとくるね、
2人のジョン・マルコブチ、
ここでガッツリ繋がるっていうね、まあグッときた。主人公のぎこちなくミステリアスな表情もとても印象的、ゾンビ好きにも見てほしい一本だっていう。他もう一個ぐらい読んでみますか。
したら
まあ星5つで、ラスト20分で一気にまとめ上げるストーリー展開が素晴らしく、ゾンビ映画でこんなに感動するとは思わなかったっていう。ゾンビの被害が広がり、生き残りをかけた戦いが激しくなる中、人間の女性に片思いをしたゾンビの青年を主人公にした恋愛映画、これまでのゾンビ映画の設定をうまく生かしたジョークで、ゾンビなりの悩みを独白する主人公の様子が笑いを誘う、まあ、こんな感じ、まあ、ラスト20分で一気にまとめ上げる、あ、これ読んだね
まあね、これ、まあね、あのさ、まあ、あのちょっと途中のシーンで良かったのはさ、要はその、要はR はさ、要は人間のとこに来てさ、J の力で求めていってさ、要はゾンビも人間になりつつあるよ、まあ、変わりつつあるよってことを、ね、ジョン・マルコビッチに伝えるときにさ、あれメイクするじゃん。あの、いや、
あ
の時の音楽はさ、ほら、僕も音楽そんな詳しくないけど、プリティ・ウーマンの曲流れるじゃん、メイクしてるで、人間のメイク、あれは良かったけどね。
まあ、そうですね、
はい、
最後は、ゾンビの気持ちになれるっていうことを、まあ、この映画で勉強してから、あの過去のゾンビ映画にいろいろ見て、このゾンビ本当はかわいそうなやつなんだろうなとか、あの、まあ、例えばタールマンとかさ、
タールマン、
俺なんでこんなことしてんだろうって本当はそんな気持ちで出てきてんだろうなとかね、
かわいいかもしれないよね、
かわいいかもしれない、全然見方変わっちゃうっていうか、180度変わっちゃうから、またいろんなゾンビ映画、
まあね、
面白く見れそうですね。
まあ、元の、ね、ゾンビもね、面白いかもしれないね、あの古いやつ。
そうですね、
あれもいいね、うん、
はい、じゃあこの辺でしましましょうか。
はい、はい、
それでは皆さん、したっけ、
エンディングだよ
エンディングです。はい、エンディングです。
はい、
いやでもゾンビ映画2本立て続けに見て、ウォームボディーズとライフアフターベース、全然 疲れませんねこれ。時間も短くて両方とも。
ああ、よかった。
時間半ぐらいプラスかける2ですか、
うん、
時間ぐらいで。しかも軽い乗りだから、
まあどっちもね、うん、
うん、あの本当に逃げる追われる恐怖とかないじゃん全然。あ、この映画
どっちもね、共通してるのはないよね、
うん、
どっちもなんか愛だ、愛はねちょっと支えてくれるからね。
ゾンビ映画で一番疲れるのって追われる恐怖のシーンじゃん、
ね、うん、
それが両方まあ皆無ってね、はっきり言ってね、まあ、あ
のそこはないからね。
でもこれ怖くねえなっていうのはあるでしょ、うん、あのまあ可愛いやつらに食べられるなら本望かとかって、うん、なかそういう意味で全然疲れないっていうか、
全然ね、うん、
うん、で、あのじゃあホラーなのかっていうところで問題なんだけど、
はいはい、
これジャンルは何なの。そして自分伝えには本当にあったかもしれないけど、
うん、
探せれなかったのかなっていうのも考えちゃうし、
検索しようよ。でもないんだよ、ないだろ、しょうがないよ。まあね、この映画に関してはまあ、まあ、2つ見比べて、まあ、どっちがね、もし人によって違うと思うけど、まあゾンビが苦手な人でも楽しめるように、まあ、どっちも作ってんだろうなっていうのは伝わるから、
うん、
あのね、血みどろの、まあどっちがひどいかというと、モーボディズの方がやっぱりね、やっぱ血みどろというか脳を食べるとシーンとかグロいとは思うんだけど、どっちもね、まあ軽く見える、ゾンビが苦手な人でも、まあ初心者にはいいのかなと、
うん、
いう感じだから、おすすめかなと2つとも、
うん、
まあぜひともね、苦手な人でも見てほしいなとはまあね、うん、思いますが、
うん、じゃあそろそろ締めますか。それでは皆さん、したっけ、
したっけ、
僕の道を照らしてくれたの、君が僕を、僕は君を頼りに生きてゆこう。世界の